これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生。
地域とともに育む大学生の就業力、大学生のチャレンジ2011というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の森達夫先生です。
こんばんは、森達夫です。
先生は今日はですね、学生の皆さんをたくさん連れてきていらっしゃいます。順番にご紹介しますと、福士新人さん、柳瀬梨沙さん、熊谷直美さん、根上光大さん、木村和弘さん、宮川隆之さん、前川明さん、新川博之さん、以上8人の方、全部入りきらないので順番に入っていただきますけれども、その中で、今日は、柳瀬梨沙さんにアシスタントもお願いしました。
はい、皆さんこんばんは、柳瀬梨沙です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて先生、
はい、
今週のお話は、地域とともにということなんですけれども、はい、大学生のチャレンジというのは一体どういうことをやっていらっしゃるんでしょう。
はい、はい、これは文部科学省の大学生のための就業力支援事業というものを採択を受けて行っている事業なんですけども、昨年平成22年度より全国の180大学で実施されているものです。
全国でやってるものなんですか。
はい、はい、でその中で弘前大学では、地域企業との対話を通じて培う企画提案力というものをテーマに、問題解決型学習というのを実施しています。
ということは地元の企業と一緒に何かやっていこうということですね。
はい、そうですね。はいはい、で具体的には学生が、地域の企業さんのところに行きまして、地域の企業さんから課題をいただくと、でその課題について学生の視点から、問題解決を図って、最後はその企画提案をしていくというような、そういう取り組みです。
じゃあ具体的に何々をしようというのを学生たちが全部自分たちで作ると。
そうですね、はい、自分たちで企画を提案し、で通常ですとこういうふうなことを考えたらいいんではないかとか、アイデアを出すということで終わるんですけれども、今回はそのアイデアを実際に試してみて、自分たちのアイデアがどこまで通用するのかというところまでを検証しようということになってます。
じゃあ机の上だけでやるんじゃなくて現場に行って、
はい、そうなんです、
やってみようと、
はい、
面白いですね。実際にこれは今回先生の方で、全体的な指導をされて、
はい、
でさらに企業さんがそれぞれ個別の学生グループ、はい、グループですよね、
はい、そうです、
を指導するというようなスタイルになるんですか。
はい、そうですね、はい、ですので大学の方では全体的な、社会人のマナーであるとか、そういったことと、あと企画の考え方であるとか、プレゼンテーションの仕方であるとか、そういったことを教えて、学生はそれを持って現場に行って企業さんと、与えられた課題について考えながら前に進んでいくというようなことになります。
かなりなんて言いますか、短時間ではできないようなことですよね。
そうですね、実際には5月ぐらいから始めて、11月12月ぐらいまで、グループによってはまだ今活動継続中ということで、長期間にわたるインターンシップのようなそういう形になります。
なるほど、はい、そういう趣旨もあるわけですね。はい、実際に今年度やられたそのテーマっていうのはいくつぐらいあるんですか。
今、テーマとしては大きくは6つになりますけれども、その中で、グループが少し できてますので、もうちょっと多いですけども、
はい
はい、協力いただいている企業さんは6つということになります。はいはい、
ちなみにそれをちょっと順にご紹介いただけますか。
はい、今年度ご協力いただいた企業さんは、弘前観光コンベンション協会さん、五所川原にあります企業組合のデルソーレさん、そして、小林志向さん、ブナ公式製造 さん、ベストウエスタンホテルさんと道の駅弘前さんと、この6つの企業さんにご協力をいただいているということになります。
はい、なんか皆さんそれぞれいろんなところでとんがってる企業さんが多いような気もしますけど、はい、かなりあの広範囲にわたってるわけですね。
そうですね、はい、
そうしますとその中でいろいろな、まあ、学生の出会いもあるだろうし、うん、葛藤もあるだろうしということで、うんうん、順次この後学生の皆さんからご紹介いただきますけれども、
はい、
先生にもあの一緒に話を聞いていただいて、
はい、
それぞれにコメントを頂戴できればと思います。
わ、はい、かりました。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の森達夫先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
それではですね、ここで学生の皆さんの取り組みを個別に発表していただくことにします。8人いらっしゃるのでまずその第1弾、福士さん、
はい
はい、福士さんは、どういうところと一緒にやったんでしょうか。
はい、ですね、弘前にの、観光コンベンション協会さんと、一緒に協力しまして、
はい、
まあ、学生が主体となって行うツアーを行いました、
はい、やりました、はい、どういう内容ですか。
はい、ですね、この、ツアーなんですけども、まあ、昨年も、学生主体のツアーを、まあ、やったのですが、今年はですね、太宰治の学びの家、
うん、
そして、男子寮 の、 あの北明寮、
北明寮、
はい、寮見学っていうのを、今年行いました、
はい、
でその後に、うん、まあ、僕たち学生と、まあ、一緒に、まあ、飲み会をやって、
うんうん、
そのシニアサマーカレッジっていう、まあ、9月に行われたんですけども、うん、そのツアーに参加 した人と、まあ、一緒に、交流を図るっていう、うん、まあ、ちょっと一風変わったツアーを
企画した、
はい、
はい、
やりました。
あの北明寮を入れたっていうのはどういうその思いで入れたんですか。
はい、これはですね、まあ、近いうちにですね、実は言うとあの改修工事されまして、うん、北明寮というのはもう築 30-40年って結構歴史ある建物でして、
うん、しかも男子寮ですしね。
そうですね、うん、結構むさくらしくてですねあの結構エッチな落書きとかあって本番当日とか、
うん、
もうあーってなったぐらいすごい男臭いところなんですけども。
わかります、はい、
はい、でその部屋に実を言いますと学生運動が起きた頃の落書きとかが、うん、がありまして、うん、結構その、まあ、学生運動ってやっぱりいろいろその、まあ、学生ならではの思い、うん、悩みとかってやっぱぶつけた時期ではあったと思うんですよね、
うん、
それが、今の現代でも残ってて、
うん、
でそしてですね、あのなんと40年以上前の、寮務って言いまし、まあ、寮務委員会ですね、
うんうん、
まあ、その寮の人、寮生の人たちがね集まってそのまあいろいろそのやるんですけども、うん、その資料というのがなんと現存してまして70年代の資料がありまして、
うん、
結構歴史あるところ、
うん、激動の70年代
そうですね、うん、
そういうその、まあ、普通はツアーに組み入れないようなところも、
はい、
学生の発想で組み入れた。
そうですね、
うん、実際お客様はいらしたんですか。
はい、結構いらっしゃいまして、うん、なんと21人参加してくれました。
あ、そんなむさ苦しいところに。
そうですね、はい、
うん、あの評判はいかがでした。
はい、おおむねですね、満足していただけたようで、う
ん、はい、お客様はその70年代にあの活躍した人たちの年代だったんですか。もうちょっと若い。
もうちょっと、まあ、若い人もいれば、うん、あのまあ、大体50歳からあと70歳ぐらいまでと、うん、まあ、そういう感じの年齢層でして、
うん、
まあ、結構若かったんだろうなと思います。
なるほどね、懐かしく見た方もいらっしゃるかもしれないし。
そうですね、
うん、実際にこの、ツアーを企画してみてどうでしたか。
はい、ですね、最初ですね、まあ、新たな観光資源を発掘してほしいという、うんうん、まあ、依頼があったんですよ、
うん、
でまあ、僕実は言うとまあ弘前出身なんですけれども、
はい、
やっぱりその弘前って弘前城とあと弘前公園とかそれぐらいしかやっぱ思いつかないんですよね、
うんうん、大体皆さんそうですよね、
はい、
うん、
でそこから新たな観光資源を発掘してほしいって言われまして、
うんうん、
結構悩みました、
うん、
地元の僕でもここって何があるっけ ていうぐらい、まあ、悩みましたね、うん。
まあ、実際皆さんの指導されてる大浦先生もそっち方面では路地裏探偵団やってたりとかいろいろやってますもんね。
まあそうですね、
うん、そっかそっか。そういう点では学生の新しい視点が、
そうですね、
大事だということですよね、はい、
ですので、まあ、普通に見ていると観光資源でないようなものがですね、うん、新しくこう観光資源になっていくというところを彼らがうまく作っていったプログラムだと思います、う
ん
う
ん、大事な視点ですよね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それではですね、入れ替わりまして2人目の方は、根上さんですね。
はい、
はい、根上さんはどちらの方と一緒にやられたんですか？
自分たちは、五所川原市にある企業組合デルソーレっていう、まあ、企業組合があるんですけど、うん、そこの人たちと一緒に、赤いリンゴジュースに、プロテオグリカンっていう美容成分を入れた美容ジュースの商品企画を行いました。
プロテオグリカンっていうのは例の広大がおすすめしているプロテオグリカン。
はい、そうですね。
あの鮭の美軟骨から取ったというやつですね。はい、はい、五所川原で、リンゴジュースというと、まあ、もう赤いリンゴジュースしかないと思うんですけど、
はい、
この赤いリンゴジュースって割と味はあんまり評判がよろしくないような気がするんです
ね。まあそれは人それぞれなんですけど、うん、まあ基本的にとても酸っぱいジュースで、
うん、ですよね、はい、生食には向かないっていうふうに聞いてます
けど、ね、はい、そうですね、
はい、でその、酸味の強い赤いリンゴジュースにプロテオグリカンを、
はい、
まあ添加して、
はい、
うん、ということは、おすすめなのは美容と健康みたいな感じですか？
そうですね、う
ん、そこら辺の企画はどういうふうに提案されたんですか？
そこら辺の企画はもともとデルソーレさんの方からこういうドリンクの企画をしていきましょうっていうことでちょっと課題を与えられて、
うんうん、
でそれに対してまあ自分たちでまあターゲット層を決めたりだとか、
うんうん、
まあ、ラベルのデザインをしたりだとか商品名の決定をしたりだとか、
うん、
をしました、
うん、それは実際試作品も作った上でということですよね？
はい、そうですね、
うん、デザインっていうと結構ね、
はい、
大変かと思うんですけど、
はい、
まあ、瓶は当然形は決まってるわけですね、
はい、
でそのラベルの全体のデザインとかいう感じで、
はい、そうですね、
うん、で提案したものを採用されたんですか？
はい、
どんな感じなんですか？まあラジオで言うのはなかなか難しいと思いますけど、
ですね、まあ、女の人のシルエットがまず黒ってこうあって、
うんうん、
で背景を、
うん、
赤いリンゴのイメージでちょっと赤にして、
うん、
でグラデーションをちょっと赤からこう白にするような感じで、
うんうん、そうするとあれですね、その美容 の, イメージをより前面に出してと、
はい、そうですね、
いうことですね、
はい、
ということは逆に言うとその赤いリンゴの酸味の強さっていうのが健康のイメージに結びつくという逆 の, そのメリットもありますね。
そうですね、うん、まあ、お酢的な感じで、
うんうんうん、ですよね。リンゴ酢を美容のために飲んでる人もいますしね、
はい、
その、デルソーレというところはその五所川原でどういうことをやってる企業組合さんですか？
ですね、まあ、五所川原に津軽鉄道っていう鉄道があるんですけど、
うんうん、はい、
そこをまあ全面的に支援したりしてる企業ですね、
うん、
はい、
でその中で今回はその赤いリンゴジュースをまあ販売するための、まあ、広告企画みたいな。
はい、そうです、
うん、実際やってみてどうでした？手応えってのありました？
まあ、赤いリンゴをまあ多くの人に知らせるっていう点では、
うん、
まあそれなりに、知らせられたのではないかと自分では思います。
うん、先生この、はい、五所川原もその、まあ連携、
はい、
企業連携の対象になるっていうのは、
はい、
やはり弘前大学の、まあ、地理的な条件というのもあるわけですかね。
はい、そうですね、まあ弘前市内に限らず津軽全体、うん、まあ、青森県全体ということでいろいろ協力ができればというふうに思ってます。
うん、
で、まあ、今回の彼らの企画も、この商品を売るということだけではなくてこの商品を通じて地域の魅力を広めたいというような思いも込めて、企画をしています。
五所川原にかなり あの魅力を感じるようになりましたか？
なりますね、うん、なります、うん、自分の出身地でもあるので。
あ、そうなんだ、はい、それでここを選んだというところもあるわけですね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございました。3人目の方をご紹介しましょう。木村さんですね。はい、はい、木村さんはどちらの企業と一緒に研究されたんでしょうか？
小林志向さんと提携させていただいて、
はい、どういうものを作ったんでしょう？
弘前を PR する紙袋を作りました。
新聞で、東日報とか六新報にも写真入りで出たあれですよね。
はい、
はい、はい、あれはなかなか面白いなと思って記事は読んだんですけれども。
ありがとうございます。
どういうふうなコンセプトでそのデザインをしたんでしょうか？
はい、いただいた課題が弘前を PR する紙袋ということだったので、弘前を PR するということを念頭に置いて、市で使用しているフレーズがありまして、うん、それがリンゴの色の街弘前っていうことで、うん、袋全体でリンゴを表現して弘前を出しました。
うん、その実際にですねデザインする上で苦労した点とかってありますか？
はい、弘前を PR するっていうのがあったので、弘前をどう表現するのかっていうのにちょっと苦労しました。
あのデザインの中ではどこら辺にその弘前のアピールがあるんでしょう？
はい、リンゴ全と袋全体でリンゴを表現してるんですよ。あと弘前市のマスコットキャラクターである高丸くんも側面に使用して、
う
ん、
はい、
より弘前を PR できるようにしています。
もう実際にこの紙袋は販売することにしたんですよね？
はい、
はい、実際私たちも手にすることができるということなんですけど、
はい、
この紙袋1種類だけですか？
え、紙袋1種類とさらにビニール袋を大きいサイズと小さいサイズの2種類を制作させていただきました。
ビニール袋というのはコンビニとかでもらう
はい、レジ袋、はい、
はい、これが大小2つ、
はい、
はい、デザインは3つとも同じデザインですか？
はい、紙袋とビニール袋大体同じなんですけど、うん、細部が違います。
うん、高丸くんはどれにも入ってると？
はい、高丸くんは全てに入っております。
はい、実際にこれは売れ行きというのはお聞きしてもよろしいんですか？
ビニール袋は順調に売れてるんですけど、はい、紙袋の方が組向きが怪しくて、
うん、やっぱり値段的なものがあるんですかね？
そうですね、値段がビニール袋に比べて少し高いので、う
ん、はい、ちなみに紙袋が1枚どれぐらいで？
45円で。
あ、店頭で販売。
はい、
はい、あとレジ袋の方は
小さい方が100枚で390円で、うんうん、大きい方が100枚で450円で販売しております。
あ、じゃあやっぱり違いますもんね、単価そのものね。はい、
そうですね。
うん、でもそのデザインした張本人としてはもうちょっと出てほしい。
そうですね、うん、弘前をこの私たちの作った袋でいっぱいにしたいなっていう考えています。
うんうん、実際に今ターゲットになるのは観光客ですかね？
はい、ターゲットは弘前への行き来のあるビジネスマンと観光客をターゲットにしています。
うん、じゃあその他にも市民の方にもちょっとぶら下げていただいて。
はい、そうですね、
目立たせたいと。
はい、そうです
ね、いうところですね。はい、先生、こういう紙袋のデザイン、はい、もうすでに市販されているということなんで、はい、実際にその学生たち その取り組みが、机の上だけじゃなくて、
はい、
実際のビジネスとしても成り立つという、これ一つの証明ですね。
そうですね、まあ、実際に彼らの理想とか夢とか希望を込めた袋を作って、うん、でこれを実際に販売した時に、まあ、社会でどういうふうに受け入れてもらえるのかというところで、うん、まあ、理想と現実のギャップっていうところですね。うん、ここを彼らは学習をしていったんだと思います。
うん、そっか、そういう学習の狙いもあるわけですね。
そうですね、はい、
奥が深いですね。じゃあその、紙袋売ってるところ後で私にこっそり教えてください。
わ、はい、かりました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは4人目は宮川さんですね。はい、宮川さんは、どちらの企業と一緒に研究されたんでしょう？
はい、弘前市にあるブランコ漆器製造株式会社と今回提携して、新製品である スピーカーの販売にちょっと携わらせていただきました、
はい。ブナコは、まあ、アップルウェーブでもちょっと関係あるんですけれども今までは、まあいわゆる食器とか、はい、あの容器がメインで、はい、最近その何でしたっけ、あの電球照明器具とか、ね、ですね、はい、出てきましたけども今度はスピーカー、
はい
はい、どういうそのスピーカーのデザインになってるんですか。
そのブナコさんの特殊な技法を使わないと作れないようなちょっと特殊な形になっていて、うん、実物を見てもらったら分かると思うんですけど、うん、
一言で言うとどういうふうな印象のものなんでしょう。
一言で、
うん、リスナーの方にもイメージできるでしょうか。
はい、ブナコの商品を見たことがある人は分かると思うんですけど、そのお椀を2つ重ねたような形をしていて、うんうん、
その中にスピーカーが入ってると、はいはいはい、実際にそのスピーカーは販売されてはいるんでしょうか。
と1月20日から始まるそのフランスでインテリアの見本市があって、メゾンエオブジェという、うん、その発表を終えた後からは販売という形になります、うんうん、はい。
この番組は、録音でお届けしてますので、放送している時点ではそろそろ販売されてるかなという感じですね、はい。そうしますとこれをその日本国内だけじゃなくて海外でも売ろうと、はい、いうことですね、はい。これにはそのいろんな方が協力していらっしゃると思うんですけれども、
はい、
弘前大学からもいろんな
先生、はい、
石川先生、
はい、
なるほど、デザインの関係ですね、
はい。と石川先生がその最初にそのブナコの技術があればスピーカーを作ったら面白いんじゃないかっていう提案があって、うん、
なるほど。
で社長が作って、うん、結構いい音がするねっていうことで実際商品に至ったという形です、ね、
はい。実際これ内覧会みたいなものやったんですか。
はい、この間もう一回弘前市内で、うん、展示会やってましたね、
はいはい。評判はいかがでした。
と結構形が特殊っていうのが、うん、人が見てすぐ分かるもので、
うん、
音がいいっていうのも聞いてもらえれば分かるところで、はい、
うん。要はブナコというその木の、まあ、成形材みたいなもんですから、はい、当然音も普通のものとは違うということなんですね、はい。声としてはデザインとその、まあ、スピーカーそのものの性能ということになるとやっぱりそのデザインの奇抜さが結構あったと思うんですけど、
はい、
宮川さんご自身でそれご覧になって、はい、一番最初の印象どうでした。
やっぱり形ですよね、うん、すごいスピーカーといえば四角とかっていうイメージが強いんですけど、うん、その木の感じが出てて、うん、なおかつその特殊な形、うん、形状の、
うん、
そのすぼまった円が中心の形っていうのはすごい特徴的でしたね、
うん。しかもそのちょっとやそっとじゃ真似のできないデザインと、
はい、
うん。実際にこれをまあ営業もされたわけですね、は
い。そうですね、東京にその事前営業という形で、
うん、
4社ほどインテリアショップを回って、
うん、
その販売につながるような活動をしてきました、
はい。そのスピーカー自体の、まあ、評判はともかくとして、
はい、
そのご自分でその営業活動された、はい、その感想といいますか。
感想は、うん、その結構高い200万円とかするようなソファーが置いてあるような高級なところにも行ったりしたので、
うんうん、
その今まで触れたことのないようなその世界観というか空気感というか、
うん、
そういうのに触れることができたのがとてもいい体験だったんですけど、
うんうん、
実際その対面してバイヤーさんの方とお話しするときとかはすごい何を話していいのか分かんないような、みんな伝えたいことがうまく伝えられないっていう難しさもありました、
うん。そこが分かっただけでもかなり勉強になったということですね。
そうですね、うん、模擬ではなくて実際に、うん、プロの方を相手に商品を売り込むという本当の、プレゼンテーションを経験してますんで、
うん、
すごくそういう面では戸惑いが最初あったかもしれませんけども、大きな経験をしたんじゃないかなというふうに思ってます。
今後もこういうその 体験をしてみたいですか。
はい、ぜひやってみたいと 思いましたね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次においでになったのは前川さんですね。
はい、
はい、前川さんはどちらの企業さんとタイアップされたんでしょう。
私たちのグループは駅前にあるベストウェスタンホテルさんと提携させていただきました。
はい、どういうことをされたんですか。
具体的にはブライダル部門の方々と提携して、うん、ブライダル商品とかブライダルのプランというものを一緒に作っていきました。
うん、ブライダルプランというと例えばその、披露宴とかのセッティングとかそういうのですか。
そうですね、披露宴だとか挙式だとか、うん、そういう場面で使うその小さな商品であったり、あと今やってるのはどういう挙式にするかっていうことをやってますね。
挙式、最近のその、結婚式のトレンドって言いますか、これは派手なんですか地味なんですか。
まあ、それは人それぞれだと思いますけど、うん、僕たちがそのターゲットとしている、うん、その割と若い年代の人たちは、うん、まあ、割と華やかな感じの、うん、結婚式を好む傾向があるんじゃないかなと思います。
大体、うん、リードしてるのは花嫁さんの方ですか。
そうですね、うん、なのでその売り込む際も、うん、花婿じゃない花嫁さんに気に入ってもらえるように、
うん、
そういうものを作っていってますね。
うん、となるとやはり可愛い路線。
そうですね、
ということですか。
はい、
前川さんがその提案された企画っていうのはどういう企画だったんでしょう。
まあ、商品の名前を言いますと、うん、フェアリーテイルウェディング。
どういう意味ですか。
おとぎ話の世界、そういうものを演出して、
うん
うん、なんて言いますか、その小さな頃に思い描いてた、うん、そのおとぎ話、
うん、
憧れた世界っていうのを結婚式で演出したいなと思って、
うんうん、じゃあ花嫁さんがちょっとこうシンデレラっぽくなるとかそういう感じ。
そうですね、イメージとしては。
うん、で実際これはお客様に提供された企画なんですか。
はい、7月10日にブライダルフェアがベストウェスタンホテルでありまして、
うん、
そこで、まあ、営業させてもらったんですけど、うん、で8月の段階で1件だけなんですけど、
うん、
挙式の方で利用させてもらいました。
採用された。
はい、
あ、実際に採用されたって分かった時どうでした。
嬉しかったですね。嬉しかったし、うん、ちょっと安心したというか、
世間に通用するみたいな
そうですね、一件も成果が出なかったらどうしようっていう気持ちはあったので、
うんうん、
そうですね、安心感もありました。
自分たちのやったことは間違ってなかったぞみたいな実感もあるわけですね。
はい、
ホテル側としてはどういうことを言ってくれました。
ホテル側としては、まあ、自分たちが持ち込んだプラン、まあ、考えて持ち込んだプランに対してアドバイスっていう形でしたね。
うん、
あとはすごいいい感じの人だったので、
うん、
なんか僕たちが持っていくプランに対してすごいいいねっていうことをすごい言ってくれて、
うんうん、
はい、そうですね、
うん、そういう点でもやりやすかった。
すごいやりやすすぎて、
うん、
本当にこれでいいのかなっていうそういうことも感じました、はい、他のグループさんはいろいろと叱られたりとか、
うんうん、
まあ、厳しいこと言われてたので、うん、まあ、自分たちのグループはそういうのが全然なくて、
うんうん、
逆にちょっといいのかなって思いました。
うんうん、ホテルっていうのは例えば社会人の研修とかでもよく、
はい、
舞台になるところなんですけど、
うん、
学生をあえてホテルとっていうことは何かこう意図があったんでしょうか。
そうですね、まあ、学生が普段慣れていない場所ではありますけども、うん、まあ、ウェディングプランであれば学生の、年齢とお客さんになるだろうという年齢が非常に近いということでは、うん、クロートから見るプランではなくて、
うん、
素人あるいは将来のお客さんになるだろうという方から見たプランということで、うん、新規性がかなりあるんじゃないか
と。あ、なるほど、それで受け入れられたということですね。
は
い、
そうですね、
はい、ありがとうございました。6人目は、新川さん。はい、新川さんはどちらの方で、 この金曜との勉強をされたんでしょうか。
自分は今回道の駅弘前サンフェスタ石川という企業と連携して活動しました。
あそこは随分お客さんいっぱい来るとこですよね。
そうですね、高速のインターチェンジ付近にあるので、うんうんうん、やっぱりと聞いた話でやっぱり秋田からとかの観光客がやっぱ多いらしいですね、
うん、さてそこでどういうふうな企画をされたんでしょう。
と自分たちは今回トップオブ豆腐というイベントを企画して行いました。
トップオブ豆腐っていうのは材料は何なんですか。
材料はと豆腐かまぼこという道の駅弘前の人気商品であるものを使用してイベントを行いました、
はい、これを具体的にどういうふうにするんですか。
とこちらは今回と毎月12日を豆腐の日と10を豆2をふっていう語呂合わせで、
はい、
と合わせて、うん、そしてその豆腐かまぼこのレシピを一般のお客さんから募集して、うん、それを自分たちが紹介試食会をして、
うん、
それでとそれを食べてもらったお客様に、
うん、
どれが一番美味しかったかを1位トップを決めてもらうというイベントになってます、
うんうん、これはじゃあ1回だけじゃなくて何回かやったわけですね、は
い、そうですね、
うん、
と全部で3回行いました、
うん、3回ともその同じものになったんですか。トップは
いえ全部もうバラバラで、
うん、
1回目に行った時は1位は豆腐かまぼこのおろしそ味というものが1位になりまして、
うんうんうん、
2回目は豆腐かまぼこのレンコンのはさみ揚げというので、はい、3回目が豆腐かまぼこのネギ豚炒め。
ネギ豚炒め
これは3回目のがすごい評判が良くて、
うん、
もうなんか一人で何回も何回も食べる人とかもいたりして、
うん、
一番人気でしたね、
うん、いや今この放送を録音してる最中もお腹が減って仕方がないんですが、その話を聞くとますます。
そうなんですよね、ちょっと自分も今すごいお腹空いてきました
そのレシピをその、まあ、ものにする商品にする途中で学生の皆さんも参加する部分というのはあったんですか。
そうですね、もう基本的には自分たち大学生が調理して出しで、
うん、
でやっぱりその熱を加えるような揚げたりするときは、
うんうん、
その道の駅弘前さんの厨房とかをお借りしてやったりしました、
うんうん、あ手伝ってもいただいたと、
はい
はい、実際にその一番苦労した点っていうのは料理じゃなくて企画を具体化する部分ですか。
そうですね、とこれに至るまでにもう何回も何回も企画案を出して、
うん、
でもやっぱりその衛生面の問題であったり、
うん、
と実施するスペースとかの問題で何個も廃案になったのはありました。
ボツの中から生まれたその3つのトップと。
はい、そうです
ね。実際にその、サンフェスタさんの方で店頭の販売みたいな形でやったんですか。
はい、そうですね、と店頭で自分たちがこう試食会を行ってやりました、
うんうん、お客さんはその学生がやってるってこと分かってきたんですか。
そうですね、最初はやっぱりなんだろう、広報とか少なくて、
うん、
誰がやってんのみたいな感じになって、そして弘前大学がやってますって言って、
うん、
お君たち若い人頑張ってるんだねっていうのを言われたりしました、う
ん
う
ん、そこら辺でまたお客さんとの交流も生まれたしと、
はい、それが一番楽しかったですね、
うんうん、実際にそのやってみてですね、サンフェスタの皆さんとどういうふうな指導をされたんでしょうか。
指導ですか。
例えば調理の前にその企画をですね料理にする、そこの段階でどうしなさいああしなさいっていうのを言われたんですか。
そうですね、
先ほど衛生面の話とかもありましたけど、
あ、はい、そう、とあんまり手の込んだ料理はやっぱりその衛生面の問題でできないということで、
うん
うん、本当の募集したレシピの中でも本当簡単にできるものだけを やってほしいということでした、
うん、実際に先生こういうその、
はい、
まあ、学生の中にはアルバイトで
はい、
調理をしてる子もいると思うんですけども、
はい、
こういうところで やるメリット、そのサンフェスタさんのような複合的なお店ですよね、
はい、
販売もしてるし食堂もあるしと、
い
うところでやるメリットっていうのはどこら辺なんですか。
そうですね、学生の視点からやはり新しい企画を出していくということで、今までやられていた企画とは違った新しい企画を出していくということと、これまでそのいつも の社員さんの中でやられている、こととは違って若い、学生が店頭に立っているということで、ちょっと活気が出てくるんじゃないかなとか、そういうところがあるかと思います。
なるほど、は
い、
サンフェスタさんにも刺激になったわけですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次がですね、アシスタントもしてくださってる柳瀬さんですね。はい、柳瀬さんはどちらの企業と一緒にされたんでしょう。
そうですね、道の駅弘前サンフェスタ石川さんと企業の連携をさせていただきました。
さっきの新川さんと一緒、
はい
はい、チームが違うんですか。
あ、はい
はい、どういうことをされたんでしょう。柳瀬さんのグループはどういう。
あ、はい、お菓子の開発をしました、
うん、あ、お菓子の開発、はい、どういうお菓子なんですか。
アップルパイとおから焼きドーナツの提案をして、
はい、
今はおから焼きドーナツ一つに絞って、うん、の商品化を目指しています。
おから焼きドーナツというのはドーナツの中におからが入っているというイメージなんですか。
あ、はい、あとおからに加えて副材料として他の、うんうん、素材も加えています、うんうん、
野菜とか、
はい、
はい、実際にその作るにあたっては普通のドーナツと違ったいろんな苦労があったと思うんですけど、この小麦粉だけだったらきっちり固になるけど、はい、おからが入ったり野菜が入ったりするともうボロボロっていう感じじゃないですか。
そうですね、食感は固くなってしまって、
うん、
生おからを使用しているので、
うんうん、
はい、あとは小麦粉だけだと、
うん、
食べた時はやっぱり色合いとかも均一になると思うんですけど、うん、おからを使用しているために、
うん、
おからが残ってしまって、
うんうん、
色の薄いものや濃いものだと、
うん、
おからが見えてしまう形になってしまうので大変でした。
あ、なるほどね、
はい、
揚げるのも大変だと思うんですけど、揚げないんですか。
はい、ヘルシーさを押すために、
うん、
揚げるのではなくて、
うん、
オーブンで焼いて、
うん
のいます、
うん、じゃあその形を作ったものをオーブンに入れて崩れないように焼き上げると。
はい、
いうか、では、味は実際どうだったですか。
味はそうです、初めに提案したものとは違う味が、
うん、
商品化されることになったので、
うん、
現在はまだ調整中なんですけど、
うん、
そうですね、パウダーで色や味を出してるんですけど、うん、
あ、外付けのね、
はい、
はい、
そうですね、思ったよりもなかなか味が出なかったりして、
うん、
はい、
じゃあそこら辺のところはもう毎回作っては食べ作っては食べ、
はい、そうですね、
うん、食べる方が良かったりはしないですか。
食べ希望です
はい、実際にじゃあこれからその調整が終わると店頭には出るんだと思うんですけど、
はい、
一番のおすすめポイントっていうのはどこですか。
というのは
おからドーナツ、例えばヘルシーさを売りにするとか、
はいはい、
あ、そんな感じです
か。そうですね、ヘルシーさを前面に出しているので、
うんうん、
おからを使用している点だけではなくて、
うん、
初めにサンフェスタさんの方から試作品を作ってほしいと言われて、
うん、
作った時には牛乳を使用してたんですけど、これを牛乳ではなくて、
うん、
サンフェスタで取れる豆乳を使用することで、
うん、
さらにヘルシーさが出るのと、
うん、
あと資源の有効活用も狙って、牛乳ではなく豆乳を使用することになりました。
なるほど、なんか作ってるその段階がすごい楽しそうな話ぶりですよね。
そうですね、はい、まあ産直ならではのドーナツということで、
うん、
道の駅弘前さんの中で集まって、
うん、
集められる材料をふんだんに利用したドーナツということで、他にはないドーナツになっていると思います。
全て地元食材ということですね。
そうですね、
うん、そこがまたもう一つの売りですね。
はい、
はい、ありがとうございました。最後は熊谷さんですね。お待たせしました、
はい、
熊谷さんはどちらの方で、企業さんと一緒に 勉強されたんですか？
私の方は、道の駅サンフェスタ石川さんの方で、漬物の商品開発企画を担当しました。
道の駅というとなんか漬物が定番商品のような気もしますが、
はい、そうですね。
そこではどういう提案されたんですか？
道の駅さんの方では、若中年層の売り上げが低いということで、
若中年層、
はい、若者ですね、20、30代の人向けの商品が少ないということで、私たちは最初ピクルスとキムチの提案をいたしました。
はい、どっちもなんか美味しそうですね。
はい、
はい、で実際に2つとも商品化したんですか？
キムチの方は、コストがかかったり、手間もかかるということで、商品企画提案は断念いたしました。で、今はピクルスの方を中心に進めてまいます。
はい、ピクルスというと、まあ、いろんなものがピクルスになると思うんですけど、
はい、
これもあの石川地区の農産物と。
はい、そうです。
はい、具体的にはどういうあの野菜を使ってるんですか？
今回のピクルスの提案では、人参と大根ときゅうりの3種類を使用しています。
はい、これもあのなんかピクルスらしいあの、
はい、
ものにしてるんですか？
そうです。
あの例えば切り方を工夫するとか、
切り方は、商品の見栄えを重視して、うん、縦切りにして瓶詰めで販売 しようと思っています。
はい、これをそうしますと、企画提案したものが、まあ、サンフェスタさんで採用されて、
はい、
現在商品化の途中ですか？
そうですね、現在は最終調整中ということです。
うん、ピクルスにした、漬物にしない、普通 の塩を使った漬物にしないでピクルスにしたっていうのはやっぱりその年齢層ターゲット。
そうです。
もう少しその若い人も漬物の魅力にハマってほしいというところはなかったですか？はい、
そうですね、漬物を多くの人に食べてもらいたいので、うん、和洋関係なく、うん、いろんな漬物を企画した結果ピクルスということになりましたね。うん、
はい、先生この、
はい、
まあ、道の駅石川サンフェスタ石川は、
はい、
まあ本当に漬物も結構有名なところなんですけど、そこであえてピクルスっていうのはやはり学生の視点ということなんですかね？
そうですね、うん、まあ、あの通常購入されている方以外にも特に若い方にもこういう商品を買っていただきたいというような課題をいただきましたので、うん、それに向けて、こういうピクルスということで、商品開発を進めていったということになります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の森達夫先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
こうやってあの学生の皆さんの発表を伺いますと、
はい、
なかなか本格的にやってるという印象
ですね。そうですね、はい、あの模擬ではなくて、うん、やっぱり本番モードでやっていくということで、うん、あの企業の方にも真剣に指導していただてるというようなことになります。
そうですよね、もう完璧あの商業ベースという感じで伺いましたけれども、
はい、
これもやはりその学生の皆さんのそのなんて言いますか、就業力っていうんですか、
はい、
あの社会に出ていってからの即戦力みたいなところがあるわけですね。
は
い、
そうですね、うん、まあ、あの就職をするというよりも就業力ということで仕事の中で必要な、うん、あの力を身につけていこうということで、
うん、
まあ、お聞きいただいたようにいろんなあの企業さんといろんなことを学生が、うん、対話をしてますけども、その中でいろんなコミュニケーション能力であるとか、うん、対人能力であるとかそういったことを身につけていくということで、ここを伸ばしていくと就業力も高まってくるだろうというような意図で、うん、指導していただいてます。
はい、我々の学生時代に比べるとはるかに進歩しているという印象を受けますがさてこの、実際の学生の皆さんの発表この後あるんですね。
はい、そうです。あの今月1月25日の水曜日14時から、駅前弘前駅前のベストウェスタンホテルニューシティ弘前さんの方で、うん、最終成果報告会をさせていただきます。
うん、今日の発表した皆さんプラスアルファぐらい。
そうですね、はい、はい、
どなたでも大丈夫なんですか？
はい、どなたでも入場していただけます。入場も無料となっておりますので、
はい、はい、行って今日の皆さんのその お話、皆さんあのこう喋り足りない部分結構あったと思うんで、
はい、
当日はもう少し詳しいお話が聞けるわけですね。
そうですね、うん、あの当日は、写真もふんだんに盛り込んだ報告になりますので、うん、実際に活動している風景も見ていただけると思います。
ああ、それは楽しみだということで、はいはい、あの実際見るとね、また、はい、あの今日ラジオで聞いたのとは別なあの印象も受けると思いますし、はい、
そうですね、
学生の皆さんを応援するという意味でもぜひ、
はい、
来ていただきたいなと、
そうですね、
気がしますね、
はい、
はい、もう一度1月の25日、
はい、2時から
午後2時から
午後2時からです、
ね、はい、駅前のベストウェスタン、ね、
はい、
はい、じゃあ、 あの私も時間があればぜひ、
はい、
寄らせていただきます。
はい、もうこんな時間ですか。今日はこの辺で、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の森達夫先生を迎えして、地域とともに育む大学生の就業力、大学生のチャレンジ2011というテーマでお話をしていただきました。アシスタントをしてくださったのは、森先生と一緒に来てくれた学生の中で、柳瀬理沙さんにお願いしました。このほか、一緒に福士新人さん、熊谷直美さん、根上光大さん、木村和弘さん、宮川隆之さん、前川明さん、新川博之さん、以上の皆さんも一緒に出演してくださいました。広大も学生の就業力に本気で取り組んでいる印象でしたね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいなんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それでは次回をお楽しみに。